吉村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの事業開発部長のゆうたろうさん、そして工学博士でサイエンティフィックアドバイザーのとしさんです。ゆうたろうさん、としさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のテーマは2020年の妊活ラジオを振り返ってになります。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も始まりました妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ。今日はアイジェノミクスのオフィスからお届けしております。リュウダロウさん、トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では3週にわたってなんですけれども、はいはい、昨年いろいろありました。それから、いろんな、ゲストの皆様ご出演いただいたんですが、引き続きちょっとその方たちや、情報を振り返っていきたいなと思っております。
はい、
さてまずトシさんが重大ニュース。
そうですね、はい、で去年の12月5日ですね。
そうですね、はい、私東京から、神戸の方に、転勤になりましてですね、実は神戸の方にも、ラボを構えることになってですね、
はい、
でそこでコロナ検査、PCR 検査ですね、これを今提供しております。
具体的に言うとどんな風に PCR 検査を受けることができるんでしょうか？
やってるのがですね、PCR 検査と実は抗体検査と両方やってまして、
はい、
今医療機関さんですとか団体様、企業様向けに、例えば日々のこう、チェックですよね、そういうのをやっていただくということで、定期的にこう検体を企業様あるいは病院で集めていただいて、それを神戸に送って検査するということでやってます。
はい、はい、
でその検査をする場所が神戸に。
そうです、神戸の方にですね、各企業がやはりインキュベーションセンターという建物があってですね、その中に入って、ラボを持って実際に PCR 検査、抗体検査を、提供をしております。
はい、はい、でそこの所長に。
あ、そうです、その所長になりました。
はい、
これから頑張ってチームでですね、この事業を成功させるためにも頑張っていきます。
はい、
頑張りましょう。そうですね、
はい、
そのアイジェノミクスが PCR って、ね、ちょっと唐突な感じも、するかなとは思うんですけど、やっぱりこう3月4月の頃ですよね、日本よりもヨーロッパでもいち早く感染が拡大した時に、やっぱり本社スペインの方で不妊治療をやる方 もあのクリニックがもうヨーロッパも完全に全部閉まってる状態で、アイジェノミクスとして何ができるかなと考えた時に、例えば今このラジオでも結構やってる PGTA にしろ、エラにしろ、前処理で毎日 PCR ってやってるんですよね。なのでもともと技術は持っていたので、いち早くスペインで PCR を立ち上げて、それを今回日本でも展開しようということなので、ちょっと唐突に聞こえるかもしれないですけれども、
実はもうその、いろんなことが3月4月、本社の方ではすでに、
そうですね、
いろんな研究も含めて進んでいたってことなんですね。
今いろんなね PCR 検査出てますけども、私たちはもう IVD といって、体外診断薬の PCR 検査ということで、ちゃんとですね、世界標準のものを提供するというのを大事にして、始めてます。
はい、多分これをお聞きの皆さん、じゃあそれどうやって例えば受けて何日ぐらいで結果が出るのかなとか、多分一番そこを聞きたいところだと思うんですけども、じゃあ所長。
これはですね、やっぱ納期はとても短く、出さなきゃいけないものだというふうに実感していて、実際先生からもですね、どれぐらいで結果出るのと聞かれます。で私たちはもう1日で もしくは次の日には結果を返しますよという方でお答えさせてもらってます。やはりどの患者様も、先生もですね、そこを結構重要視されてて、遅くとも3日までには必ず出してくださいねっていうのはもう標準で話をしてますね。
そのスピード感も大切なところってことですよね。大切です、はい。では引き続きその PCR の、ね、検査のことも、まあ、毎週来週も再来週もちょっと触れさせていただきながら、ね、はいはいはい、お届けしたいと思います、はいはい。さて、今週からですね、2020年の妊活ラジオを振り返っていく放送でございますが、さて、昨年1月から、
はい、
はい、早速振り返りましょう。
はい、うん、1月は、小山先生といってですね、小山ウィメンズクリニックというですね、はいはい、の小山先生、女性の女医さんですね、出ていただいて、で、エラの紹介、あと、検査をですね、その話だったのは、その検査っていうものは、確実にいい状態で配食をするために必要な検査なんだと。
うん、
もう患者さんにとっては早く移植してほしい。で、ちょっと急ぎがちになってしまうと。で、それを先生は大事なプロセスなので、
うん、
一番いい状態で配食にしましょうという話がありました。
はい、
で、それから次のは、患者の会。
あ、そうですね。患者さんの会来ていただきましたですね。PGTA の、臨床研究が始まったっていうところの
1
月
はね、
お話だったと思うんですけれども、
はい、
やっぱ1年経って、去年1年間通して、臨床研究でかなり、まあ、PGTA が、行われるようになってきたかなっていうのは、ね、そう感じてます
ね。そうですね。もうこの時の話題は本当に始まったばかりだから、患者様の間の中で、生検技術のレベルの高い施設はどこですかとか、まあそういったのがね、内容となってましたね。
結構この患者の会のお二人の、方々にご出演いただくことで、やっぱりその皆さんがどういうことをこう情報交換したいかとか、なんかそういう話もね、伺えてよかったですね。そして2月ですが、
はい、これ2月はね結構大変でしたですね。
はい、
三島さんからね一報が入って、
はい、
入院してるっていう話が入ったんです
か
ね。
はい、この放送で初めてちょっとね、知られた方もいるかもしれないですが、私ことで別の番組の取材席で骨折してしまいまして、
ね、はい、1年前ですね。早いですね。
取材席で骨折して救急車で運ばれ、そして、左足首3箇所骨折しておりましたので、
もう1ヶ月以上
入院でしたね。2ヶ月近く入院をさせていただいて、で、ね、でちょっとこの番組もお休みをいただいてしまったんですが、はいはい、その間がトシさんとリュウタロウさんで、はいはい、放送お二人で、
はい、
すいませんね、失礼しました。
ただね、やっぱり我々素人の人ですね、ちょっとやっぱり西村さんに助けていただかないとちょっと番組が閉まらないかなっていうのを
思
い
ました
。
本当に失礼しました。でその後も退院後はですね、車椅子で、
そうです、
そうですよ、
車椅子でいろんなクリニックにちょっとお邪魔させていただきながら、はい、放送して、
いや、
ありがとうございます。
結構長引かれましたよね。
そうなんですよね、そう、
はい、車椅子座られた後も結構足大変そうに、
そうだったんですけど、でもその放送は皆さんの声だけですので、
そう、
まさか骨折しているアナウンサーの声とは分からないと思うんですけど、はい、そして、2月は他に PGTA や、
そうですね、PGTA の話、はい、顕微鏡の話をですね、うん、私たちの方でさせてもらって、
はい、
で3月に入っていったんですね。
3月ですね、はい、
はい、
で3月ミネレディースクリニック自由が丘にある
んですね、はい、もう駅からね、場所もすごく
近い、このミネ先生にご登場いただいた時にですね、
まあ、
ご夫婦で妊活が大事なんですよと、いう話をいただきました、
はい、
あとはオンライン診療ですね。
そう、まさにだからミネ先生ね、やっぱりすごく早いなっていう印象はありましたけれども、もう今だいぶねオンライン診療っていう言葉自体が、はい、もう皆さん結構 定着してますけど、当時はまださあこれから早い先生方だけが動き出している状態でしたよね、オンライン診療、
皆さんはすでに導入され
て、3月に、
このラジオ番組もね、スカイプ収録も結構やりましたし、
そう
オンラインっていうのが結構普及してまし、してきましたけど、この時点ではね、まさかこんなに普及今するとは、
ね、長引くとはね、
そうでした、
はい、でそして
後半ですね、3月の後半は、ぬくもり鍼灸院の谷口先生っていうのを出ていただいてですね、まあ、妊活のサポートという形で針でですね、まあ、体を温めるということのお話をいただきました、うん、あとはなんか絶対妊娠するんだという強い思いで、いてほしいということをおっしゃってましたね、はい。
さて、2020年の妊活ラジオを振り返っております。4月5月を振り返っていきたいと思うんですが、はい、龍太郎さん、トシさん、後半もよろしくお願いします。はい、まずでは龍太郎さん、4月、
はい、4月、そうですね、やっぱり4月はですね、こう緊急事態宣言が出て、やっぱり社会的にもこう一番こうピリピリして、そのコロナについてよくわからないけど、ちょっとこうどうしたらいいんだろうっていうところで、やっぱりあの学会とかがですね、その時に予定されてたものがもうどんどんこうキャンセルになったりとか、
そうでしたね、
そうそうそう、うん、であとはあの今までクリニックに訪問してたのがやっぱりちょっと今来ないでください、そういう風にこう、まあ、やはりこう先生方も控えられたりとか、やっぱこう出張もこう控えて動かないようにしようっていう風潮になってきたのがちょっとちょうど4月ぐらいでした。
そうですね、うん、ちょっと戸惑った期間がありましたね。
そうですね、
うん、でもその中でいち早く、弊社 の、 あのカルロス・シモンっていう、
はい、
弊社のボスですねがですね、このコロナパンデミックでの自分たちができることっていうので、いち早くその妊活をされている方、また妊娠されている方がこのコロナに感染したらどうなるのかっていうところを情報をいち早く発信しようと、そういったウェブをやったんですよね。
ウェブセミナー、オンラインセミナー、まあ、今ね、普通になってきまして、まあ、去年もあのやるときはやってたしっていうところだったんですけど、大々的にあのアイジェノミクスファンデーションっていう形で、あのウェビナーシリーズを作って、
あれ僕は早かったと思います、まあ、そうですね、結構早かったです、はい、
医療従事者の方を、まあ、中心にですけれども、しっかりこう情報発信してコミュニケーションしていこうっていう動きをしていたかなっていう時期でしたですね、
そうです。でその時は確か武漢の先生、武漢にいた先生もですね、登場して、その時の状況をですね、事細かに説明してくれたんですよね、
はい、
で、
あと4月には、はい、
あと4月にはあのグレイン社のですね、加部さんからですね、あとミトコンドリアをの活性を上げるためのこのサプリ、ベイビーウェルのサプリのですね、話がありました、
はい、
これはもう私たちもミトスコアっていう検査も出しているので、まあ、これと合わせて話をさせてもらいました、ね、
そうですね、ミトコンドリアもまだまだね、わからないことがいっぱいあるので、未知のところですごく可能性がいろいろあるんだなっていう、
そうでしたね、
ところですよね、
はい。
そして5月が、
5月がメドレー社、
はい、
クリニクスの田中さんに出ていただきました、はい、
うん、
このメドレーという会社はですね、このオンライン診療のアプリを、
そう、はい、すごく興味深くお話伺ったんですけれども、はい、その先生方がオンラインでどう診療するために患者さんとこうつなぐシステムを開発されてるんですか。
そうです、そうです、
うん、
もう必要となる前からこれをずっと出してたんですよね、でこのパンデミックで一気に広まった形ですけども、はい、このコロナ禍だからこその、オンライン診療っていうものを、ベースを支えた企業だと思います。
そうですね、もうやっぱ時代にこうマッチしてそういう風になっていくっていうところで、まあ、今年もねそういうところがどうなっていくのかなっていうのは分からないですけれども、まあ、対面とこういったオンラインと併用されていく世の中にやっぱりなっていくんでしょうね、うん、
そうですね、
治療で、もしくは診療で遠方から通院されていらっしゃる患者の皆様もね、そうそういらっしゃいますけれども、ね、そういった回数を少し減らして一回オンラインにちょっと切り替えて先生とお話するとかいう、
はい、
そうですね、はい、そういったお話もありましたよね。
そうです、もうそれだけでだいぶ患者様のストレスも、
はい、そうです、
あとコストね、
そうですね、
時間も費用
も、そうです、そうです、
でその回に、まあ、前半でお話しした峰先生と、あと神戸のですね、花むさみメンズの江夏先生にショートコメントをいただいたということで、 このラジオのやり方もですね、いろいろこうバリエーションも、まあ、見つけられたかな。
そうですね、はい、直接、まあ、先生方のね、あの診療の合間を縫ってこう収録にご参加いただいてるんですけど、ね、はい、まあ、あのコメントをまずいただいて放送するという形も取りましたね、
はい、
うん、
であと5月 の, あの、アンディさんですね、はい、私たちの、はい、アンディさんの奥様が出て、はい、いただいてですね、
はい、
育休コミュニティの未来図をご紹介をいただきました、
はい、
でこれすごく私、まあ、すごく興味があったというかですね、良かったなと思ってます。やっぱ育休に入られる、仕事を一旦休まれると、で育休を、まあ、半年なり1年間なり取った後に仕事に復帰するときにそのブランクがちょっと心配だと、でそういったものをこの未来図っていうところでは そうですね、そういった仲間が集まって、うんうん、何か目的を持って実践する、うん、いろんな分野の自分が使える、できること、それを生かす場ですよね。
このラジオはどちらかというとこう妊活中のことがねお話として、テーマで扱うことが多いんですけれども、これあの、まあ、妊娠されて出産された後っていうところでなかなかこう今まで扱ってこれなかったところですけれども、やはりあのすごくこう実体験をお話しいただいたので、ものすごく説得力があって、
うん、
あ、こういう見方もあるんだなっていうのがものすごく参考になったかなっていう感じがしました。
はい、やっぱりそのね、あの人生のさ、うん、流れの中の、あの一部分ですもんね、はい、
その
出産するでゴールではなくて、はい、そこからまた次のライフスタイルが始まって、
はい、
それからまたもしかして第二子、第三子、はい、
そうですね、
ね、っていう風な人生の流れの中の一部分をお話しいただいて、すごくこう、育休中、やっぱりこうお家にずっといる、
はい、
で会社ではどんどんいろんなお仕事が進んでいく中で、はい、もう一回その復帰する時って、まあ、体の調子ももちろんありますし、はい、心の部分もありますし、
うん、
そのあたりもお話しいただいて、ぜひあの振り返りでですね、ラジオライブラリーの方にアップされておりますので、ご興味ある皆様、ぜひあの振り返りで聞いていただけるといいかなと思います、
はい、未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さあ、来週の放送は2020年の6月、7月、それから9月まで、8月、9月まで振り返りをしていきたいなと思っているんですが、龍太郎さん、としさん、
はい、
振り返ると本当になんかこうあっという間というか、
そうですね、もうすごい昔のことの
そう、
まあ、ね、去年も1月から5月、まあ、本当にいろんなことがあったなって、
そうですね、
はい、
コロナのせいもあって、
そうそうそう、ただあのこのねラジオの振り返りの時に、いやもう去年コロナのことしかないのかなと思ったけど1、3月で結構いろんなことありましたね、
ね
あれとか思って振り返るとね、
実は違う、
はい、私あとね、そういう先生方のオンライン診療とか、うん、その先を見越してどんどん新しいことに、うん、ね、挑戦していらっしゃる、はい、先生たちのこうパワフルなお話を伺えたんだなって改めて、はい、うん、思い出しました、はい、ぜひあのラジオライブラリーにより配信を行っておりますので、はい、FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。